ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。ユダヤの最高法院においてイエスは死刑判決を受けました。しかしユダヤ人たちはローマ帝国内で完全な自治権を手にしていたわけではなかったため、例えば人を死刑に処する際にはローマの高官の承認を必要としました。マルコによる福音書15章1節、夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることです、と答えられた。ローマの総督であるピラトが、祭司長たちの訴えを聞いた上でイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと質問していることからも、彼らの訴えの内容は、イエスが自分は神であると公言して人々を扇動しているため、ローマ政府にとっても脅威になるといったものであったことが想像できます。ピラトは祭司長たちの言っていることがたとえ真実であったとしても、目の前に立っている質素な身なりの穏やかそうな人物が、ローマ政府にとっての脅威となるとは思えなかったのでしょう。イエス自身の認識を問うています。それに対するイエスの答えは実に素っ気ないものでした。それはあなたが言っていることです。イエスがピラトに対して、私がローマ政府の脅威となる人間かどうかはあなたが判断しなさいと言っているように聞こえます。このやりとりを見ていた祭司長たちがさらにイエスを訴えました。ところがその訴えに対し、イエスが反論せずに黙っている様子を見て、マルコ15章5節に、ピラトは不思議に思ったとあります。ピラトの心の中に葛藤が生じていました。祭司長たちはおそらく自分たちにとって都合が悪いという理由でイエスのことを訴えてきている。権威ある立場にある者として罪のない人を罪に定めることはできない。だがこれでイエスを釈放してしまったらユダヤ人たちからの反発は免れない。どんな立場にある人も神の前に出るときに自分の信念に従って正しいことを行うのか、それとも人からの期待に押され自分の保身を考えて正しいと分かっていることを退けるのか、その選択が迫られることになるのです。